二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。二戸の伝統行事の中でもひときわ目立つ存在、さいとぎ。先日1月27日金曜日に似たどり八幡神社で行われました。今回はさいとぎの宝探しを進めていきます。詳しいお話を長年さいとぎに参加しているちっちや食堂田口さんにお聞きしました。
っていうので、で、平成の24年だか22年だったかな、どっちかだな、の国の無形民俗文化財に指定されたっていうのが、はい、似たどりのサイトギ。
サイトギってことはサイトギの方がまあ歴史が古い。
長い長い長い、うん、もう古いどころか、はい、何でしょう、400とも500とも言われてるからね、年数でいくと。
あ、そんな前から。
うん、で記録ね、あのほら平年作だよ、豊作だよ、凶作だよって、あのおこもりの状態どうだよっていう記録が残ってるのが400年はまず固いと。
おお、400年は固い
という話で聞いてますね。
ものすごい歴史ですね。
だからやっぱり、あの似たどり地区というか、そこの人たちがやっぱりその1年作業が大事じゃないですか、
うん、もちろんです ね。
でそこで、うん、やっぱり寄り添ってこういう風な形でその年の、作業を占ってみようかって言った時にできたのがこのサイトギってやり方だと思う。
はいはいはい。
で、あの昔から一つもブレてないのがこの1月1日におこもりを立てる、
うん、ほうほうほう、
だったな確か。あ、ね、旧暦のね、
旧暦の1月1日にお こもりを立てる、うん、
で、旧暦で1月6日が裸参り、サイトギをやる日なので、その約1週間でおこもりが崩れるかとか、うん、
はい、
カビがつくかとか、
うん
うん、あのそういう形でもって、あのこれはこうだな、これはこうだなっていう形で、うん、あの1本だけじゃないもんね、おこもりってね、はいはい、2本くらい立てるもんね、
うん、
でそれ一つ一つに、あの麦ですよ、米ですよ、豆ですよみたいな感じでなんか割り当てがあって、ほうほう、でそれぞれを占うらしいね、
はいはいはいはい、
っていうやり方だったはず確か。
ここ改めてになるんですけど、うん、おこもりっていうのは何になるんですか、
う
ん、
あ、そうですね、うーんとの米だったかな、麦だったかな、うん、とりあえず剣みたいな形で四角く先を尖らせるような形で、うん、固めた、
はいはいはいはい、
固めて凍らせたやつだったと思うんだけど、
うん、
でほらちゃんと寒くないと、
はい、
ね、1月旧暦1月1日ってちょうど、ね、寒の時期に近い時期になるので、
はいはいはい
はい、でそこの時期にちゃんと寒くないと、うん、あのその年って何かおかしい。
ああ、はいはい、わかりますね。
でそういう考えのモットーじゃないかなと思うし、うん、あとはあの1月6日のサイトギに関しては、あの火の流れ、
うん、
火の粉の流れでもって作業出るじゃないですか、
はい、
それがサイトギなんだけども、それが、うん、とのその火に吹く風っていうのも見るためにそういうことをやったんじゃないかなと、うん、いうのがまあ勝手な推測ですけど、
まあまあまあ、
でまあそういうのを見るために、うん、あの凍らせたあのおこもりだとか、
はい、
あとは 火をつけた炊き上げた火をはたいて火の粉をあげて、うん、その流れを見てっていうことをやってきたんじゃないかなと、うん、
なるほど
思うのね。
まあ、そのそれこそ作物ですよね。で、うん、作ったおこもりと、
はい、
その火の粉の上がり方、
上がり方、
ここ
流れ方
で占う、
そうだね
っていうことなんですもんね。うん、
で、のその年年のそれと照らし合わせながら、うん、あの記録しながらっていうのをずっとやってきたんだね。
はい。
でずっとやってきた結果、その精度が少しずつ上がってきてるんじゃないかなと。
へ
ー。なのでやっぱりそうやって記録してきたし、
うん、
でそれを照らし合わせてきたしっていうところでやってきたんじゃないかなと、うん、だからこの400年っていう時が生きるんだね。
そうですね、うんうん、データっていう形ですよね。そうそうそう、
すごく原始的な取り方ではあるけど
ね。でもそういう、でも農家さんの基本ってそこらしいですもんね、うん、毎年のデータからもう次の年がどうなるのかって分かんないからっていう。
で長年の勘とか経験っていうけど、うん、そこの部分だよね。
ですね。
でそれを、うん、あの次の世代次の世代ってちゃんと引き継いできたっていうところが、
うん、
多分このサイトギの一番大事なところで、
数年前は参加者としてサイトギに触れた私ですが、参加者としての目線では全体の流れを見ることができませんでした。ということで今回はサイトギ全体をしっかりと取材しました。サイトギは五穀豊穣や無病息災を祈願する神事です。五辺地小学校の児童も参加した権現舞、地域の行事の継承を確かに見ることができました。
まあ、今回そのちょうど僕行ったタイミングが権現舞やっているところで、後で新聞でも記事を見ましたけど、小学生の子も参加してっていう、
うん、そうでしたね今年はね、うん、
継承ですよね。
継承の部分になるんだけど、うんうん、でもほらやっぱり子どもたちもそうなんだけども、小さいうちからこういうものがあるよって、
うん、
こういう言われでこういうことをやってるんだよっていうのをちゃんと教えていくことによって、うん、あ自分たちはこういうところに育ってるんだなっていう、でなんでこれをやってるんだっていうのは分かってればこそ次引き継いでくれるわけで、
うん、そうなんですよ。
それが分かんないで、ね、次のやつって引き継いでくれないじゃないですか、
はい、
うん、なので、まあ、どっちの裸前にも言えることなんだけども、うん、やっぱり人手不足、
うん、
それから担い手不足、まあ、何でもそうか裸前に限らず、
うん、
だけど、まあ、そうやって、うん、これをやる意味、
はいはいはい、
うん、それから自分たちがこうやって引き継いできた、まあ、思いみたいなものかな、そういうものをちゃんと伝えて残していければいいなっていうのは、うん、やっぱり長年関わると勝手に芽生えてくるね、
う
ん、
まあそうですよね、う
ん、あのサイトに関してはほら、あのうちのひいじいさんが関わってっていうのしかなかったから、
はいはいは
い、だから後々ねやっぱりそういう話聞いてそこ出るようになって、うん、やっぱりそこの土地の人間じゃなくても大事にしたいなこれって思うんだよね。
はいはいはい、でも大事だと思うんですよ。その本当にあのストレートなものにしますけど、
うん、
裸参りもサイトギもあの全然関わりがないまま、
うん、
突然こういうのあるよ参加してみないって言われても抵抗ある人多いと思うんですよ、
うん、いやよくやるなっていう人の方が多いんですよ、うん、
でもちゃんと意味合いとか、うん、昔からこういうのがあってっていうのを踏まえるとなるほどなと意義を感じると思うんですよね。
で、うん、ああ自分それやってみたいと思えばこそだから、
そうそうそうそう、
だから強制されるものではないし、
ね、うん、
だからあとは、ね、参加した人の、あの気持ち、
はい、
心づもりというか信念というか、
うん、
そういうものさえあればもう誰でも参加できる、
はいはいはい、
イベントじゃねえな、神事、
うん、
神事なので、まあ、そこに関しては、うん、そうだね、やっぱりそのスタンスは崩さずに、
はいはい、
何だってお前引き継いでけとかそういう形じゃなくてね、
うん、 じゃなくて、
うん、そうやって引き継ぎができないっていう、ね、状態にいつかなるかもしれないけど、
はい、
まあなんとかなるうちは、
うん、
少なくとも自分が関わってるうちは、ね、うん、残していきたいなっていう、うん、
ですね、
頭ではいますね。
今回、まあ、あの見る側、まあ、取材ですけど、うん、見る側で言って思うのが、あの、あれこんなに子供いるんだってですよ。
そう、
うん、いろんな、まあ、年代もバラバラだったんでしょうけど、
そうだね。
で、それこそ裸参りがその、うんうん、あって、最後じゃあ火ぶたぐらいじゃないですか、
うんうん、
あれをみんなこうものすごい興味津々に見てたですよ。
そう、
うん、すげーって感じで、
うん、
おーおー、こんなにリアクションあるんだ。
そうなんだよね、子供たちのリアクションって面白いよね、
う
ん、
そうですね。もうなんか大人でよそから見に来る人はもう興味ありますっていうので来るもんですけど、
うん、
あの子たち、まあ、地元の子たちなんでしょうけど、
うん、
おー、新鮮なストレートなリアクションだなって。
そう、自分たちが裸前にしてる時って、例えば行列横切っちゃいけないとかさ、
はいはいはい、
そういう決まり事があるんだけど、うん、そういう時って子供たちもね、周りと一緒にね、おとなしくして見てるのね。
おー、そうっすか、うん、
意外とそうよ、そういう時にわーっと走り回ってる子供たちあんまり見たことないね。
あ、そうですか、
うん、で逆に言えば、そういうのが始まる前に関しては、
うん、
例えばお振る舞いだったりとか、はい、あと豆まきだったりとかはもう子供たちすごく元気に走り回ってるんで、は
い
は
い
は
い、いいですね、
うん、なので、やっぱり一種のお祭りなんだね、やっぱりね、例大祭っていう。
そうですね、
うんうん、だからその日に限っては夜出てきて遊んでいいよみたいなさ、
うん、
祭りの夜みたいな感じの
許される日だからね、
多分あるんだと思う、
うん、
だから子供たちもね、ある程度出てきて、
はい、
でそれを見て、うん、で今に至ってんじゃねえかなと。
サイトギといえば裸の男衆、今回は二戸市内外合わせて12人の参加となりました。まずは身を清めるため水掘りを行います。当日はマイナス4度、1人桶3杯の水をかぶります。この後、男衆は裸参りに向かいます。番組は一度ここでブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内の様々な場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は稲庭岳の朝に作った楽曲を、お届けしたいと思います。まあ本当に何でしょう、まあ前回か前回じゃないかもしれないですけど、折り詰め岳の朝行きましたけども、岳岳シリーズでね、今回は稲庭岳に来てるわけですけど、じゃあこの稲庭岳の朝に作った曲をお届けいたします。 んな感じでね、まあ、誰も知らない曲なんで分かんないと思いますけど、間違っちゃったんですけどね、はい、そんな感じで、まあ、稲庭岳、これ朝ってさっきね言ってましたけどね、まあ、正確にはね10時ぐらいですね、10時が朝なのか昼なのかということで、まあ、人によって違うかもしれないですけどね、まあ、そんな形であのね広々としたなんて言うんでしょう、こう展望がねわーっと広がるあの風のなんて言うんですかね、流れというか、あのその清々しさなんて言うんでしょうね、まあ、あの雰囲気、まあ、皆さん多分よくご存知だと思いますけど、伝わりましたでしょうか。はい、そんな感じで今週は稲庭岳の朝もしくは昼の曲でした。ということで二戸地域おこし協力隊猿楽でした。
見ろ見ろこれ。
終わった時にマイナス10いくつっていう記録は、
いやその記録を更新しなくていいです。
似たどり八幡神社の伝統行事サイトギについてお届けしている今回の二戸宝探し。水掘りを終えた裸の男衆は神前と境内のお堂をお参りします。
ではよろしいでしょうか。はい、はい、では行きます。
中身の進行もだし、うん、見に来た人たちの動きとかも含めて、あ、いいお祭りなんだなって。
そうだね、う
ん、参加してる側からすると最後の方もあの暑さとの戦いになるじゃないですか。
そうだね、
必死なんですよね、うん、自分のことで
もうテンションおかしくなっちゃうんだ、
寝れない
、うん、あのほら人間火見ると興奮するってよくわかる。そうそうそう、
あのなんでしょうね、原始的な本能というか、うん、
そうそう、うん、だからそうね、下手にうん、夜に火に向かうもんじゃねえなとは思うんだけど、うん、でもあの日に限ってはやっぱり初めて参加した時の、はい、あの興奮以上になったことないな。
あ、初めてが、
うん、何年もやってるとこういうもんだっていうのが分かってくるから、はい、初めてやった時はなんだこれみたいな感じで、
いやそうですよね、うん、
あの変にテンション上がっちゃってね、
はいはい、うん、
すごかったね。
そもそも火が自分らの身長より高いじゃないですか。
そうそうそう、
そこにガーッといって、いやでもあのねこれは言いたかったんですけど、うん、そのじゃみんなで、ね、棒を持って、言い方こうバンバン叩いて火の粉上がらせるなんですけど、うんうんうん、あの兄貴が叩いてる時めっちゃよく上がるんですよね、
はいはいはい、
火の粉が、うんうん、あれ不思議にこうなんでしょうね、熟練の技なのかな、なのかこう
あれはね、うん、やっぱりポイントがある。
ポイントあるんですね。
あります。
うん、
振りかぶって、
はい、
叩くまでの距離とか、
はい、
あとはその時の勢い、
はい、
あと角度みたいな、
はい、あるんだ。
ちょっとあります。だから叩く場所が違うと、まあ、火は上がるんだけど、
う
ん、
そうそうそう、
ちょっといい感じで上がらない
ん
だよね。
うん、
で今年は特にちょっと棒が重かったから、
はい、
うん、重いように扱えなくて何回かミスったんだけど。
あ、そうなんですね。うん、おお、いやあれは綺麗にこう上がって。
そう、あとはね、一番最初、うん、最初にあのやるときって必ず火の方に刺して揺すってあげるんだけど、
はい、ああそうですね、はい、うん、
今年は中の方がすっかりと燃えてらったので引っかかるなくてね、
はいはいはいはいはい、はい、
揺せれなかったんで、うんうわ上がらね
もちろんね、火だからこう毎年の状態同じじゃないですからね。
そうなん、そうなんだけど、うん、あのやっぱりなんでしょうね、その火の具合もねある、
はいはいはい、
今年なんか変に燃えねえぞとか。
あ、やっぱあったんですか。
うん、うん、その時は平年作とは言ったけど作柄は良くなかったね。
あ、
なのでいやほら平年作っていい言葉じゃん
平年作ってね、うん、
だけど今日作って出た時あるのかっていう話をすると、うん、そうそうそう、うん、ある
今日作あるんですか。
ある、
よくないですよね、
うんうん、でもね作戦的には平年作として出したいっていう気持ちとね、せめぎ合うんだろうね、うん、そこね、
はいはいはい、
でもあ今年どうしてもダメだっていう時もあったみたい。
あ、そうなんですか。
燃えなかった年 は本当ね、まあ、作柄悪かったのもそうだし、はい、異変もあったね。
あ、その世間でなんかみたいな、
あの一番分かりやすいのを言うと、はい、震災、
東日本大震災、うん、2011年、
あの年はね、なんか変に燃えねえなっていう感じはあった。あ、
そっか、
ちょっと違和感あったんだよね。
大丈夫か、怖い。
ここからがサイトギのハイライトです。境内に組まれている井桁にはすでに火がつけられており、男衆は長い木の棒で井桁を叩いて火の粉を上げます。思いっきり木の棒で叩くことで火の粉が高く上がっていきます。
令和5年伊豆のと宇土市の吉凶は平年作なり、平年作でございます。
やっぱり信じだもん。
いや、そうなんですよ、うん、
淡々と粛々とってのが一番大事なところだと思うんだ、
信じて。そうなんですよね、
これをやるんだっていう、うん、この通りこの順番でやるんだっていう、
うん、
それが神事だと思う。
はい、
うん、神事って神様のことって書くけど、はい、うん、もうそれだからね、やって当たり前なんだよっていうのが基本な考えた方だと思ってるので、ね、あのなんだ、仏事とかもそうだけど、
はい、そうですね、
でもまあ、
う
ん、そこにやって当たり前って感じで、
うんうん
うん、あの、こんなにお願いしたのに何にもしてくれてねえじゃんっていう、違う、お願いしたのにじゃないのって、うん、お願いしてっていうかね、それをちゃんと立て祭ってちゃんとやるのが当たり前なのっていう、
うんうんうん、
やったのにじゃないのっていう、
あ、
その考え方だな。
はいはいはいはい、
うん、なので、うん、これをまあ結構ね、しんどい目に遭いながらやってるけど、
うん、
ね、いきなり水かぶんだぜ。
いや、そうですよ、そうですよ、うん、
でそっから、ね、はい、今度は火に炙られるんだぜ。
そうそうそうそう、うん、言ってね、大変ですよね。
大変なの、
うん、
いや、他の裸前にはないからね。
うーん、
いきなり冷たい思いしたかと思うと今度はめちゃくちゃ暑い目にあって、
はいはいはい、
だからどうなってるんだこの祭りはっていう人もいるんだけど、
うん、そこがね、どうしてもフューチャーされがちですね。
そう、
うん、
だって一番切り取りやすい部分じゃない。
そうそうそう、
うん、だけどそういう思いしてでも、うん、やっぱりこれをやるんだっていうところだろ
う
な、
うん、
そこの方が、そこが大事なんじゃねえかなと、うん、こういう神事っていうものは、
うん、キャッチーなのが、うん、まあ、水ごりだったり 最後、ね、みんなでじゃあ棒を持ってわーって言って、井桁叩いて火がわー、あれは他にない光景なので、うん、そこが取り上げられてしまってなんだけど、ちゃんと流れがあって、うん、いい継承の仕方ができてるお祭りで、地元にちゃんと根付いて、だからこそ歴史が400年500年あって、ここを多くの人に知ってほしいなですね。
そうだね、うん、
似たどり八幡神社春の例大祭サイトギは地域の宝がたっぷりと詰まっていました。サイトギから地域の宝が受け継がれていく自然な流れを垣間見ることができました。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。